ございます。今日も聖書の言葉を開いて、ね、神様のことを考えてみたいと思います。今日はある若い青年がイエス・キリストのところに訪ねてきた場面をご一緒に考えたいと思います。この青年は裕福な青年で、そしてとても真面目な人だったようです。そして神様に従いたいと本当に考えていた人でありました。この人たち、こういう真面目な宗教に熱心な人たちは、当時急に現れたイエス・キリストに対してある種の脅威を感じていました。彼らが教えていることと違うことを言っているので、本当に困った存在でありました。それでもイエス・キリストの語る言葉に権威があり、またそこに慰めがあることを多くの人が経験していましたし、その噂を聞いていましたから、この青年も聞いてみたいと思ったのでしょう。彼はこのように言います。先生、永遠の生命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はただ一人だけである。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼は言った。どの戒めですか。イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母と敬え、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。この青年はイエスに言った。それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょう。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を積むようになろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからで、この人は永遠の命を得るために、私はどんな良いことをしたら良いでしょうかと聞きました。イエスさんは、それなら良いことをあれこれと考えるよりも聖書が言ってることに従いなさいと言いました。戒めに従いなさい。青年は言いました。どの戒め。イエス様は、十戒に書いてあること、殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母と敬え、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。イエス様はそのように答えました。この青年は言いました。それは全部守っています。全部守ってきましたけれど、あと何が足りないのでしょうかと尋ねました。さあ、これをどのように考えたらよいのでしょうか。青年は十戒を全部守ってきたと言ったのです。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え。私たちは法律は犯さない。ほとんどの人が法律を犯さないで、また犯したとしてもそれをとがめられないで生きています。例えば交通法規を私たちは完全に守っているでしょうか。そうではありません。車がいなければ赤信号でも前に進んでしまいます。小さな嘘をついてしまう、それが私たちであります。それでもこの青年は全部守ってきましたと断言しました。自分を愛するように あなたの隣人を愛せよという戒めに対しても、私は全部守ってきましたというのであります。さあどうでしょうか。神様の実戒に、人を愛するということに関して、私たちは完全に守っているでしょうか。私たちは自分に価値があると思うものしか愛せないものであります。自分に害を加えるものを愛せるようにはなかなかなれません。でもこの青年は全部守ってきましたと宣言したのです。でも彼は他に何が足りないでしょうかと聞いているのです。彼がこの決まりを守っていると思いながらも何か足りないと思っているのです。法律を犯していませんし、警察に捕まっていません、咎められることはありません。それでも完璧に正しいと一体誰が言えるのでしょうか。全ての人を愛していると一体誰が言えるのでしょうか。私たちは自分に価値のあるものしか愛せない、そういうものであります。でも彼はそうしてきたというのです。そういう彼は完璧に平安ではありませんでした。でも何か足りない、守っているけど何か足りない、イエス様あと何をすればよいのでしょうか、尋ねてきました。イエス様は非常に厳しいことを彼に言います。あなたが完全になりたいと思うなら、全ての律法を守りなさい。そして自分の財産を売り払って貧しい人に施しなさい。さあどうでしょうか。この青年は資産をいっぱい持っていたと書いてあります。資産を持っているとすると、それを子孫に残さなければなりません。絶対に手放せません。できないのであります。でもイエス様はそれを全部売り払って貧しい人に施しなさい、そうすればあなたは完全になると言っています。イエス様は私たち全てに対して、自分の財産を売り払って貧しい人に施さなければ救われないとおっしゃっているのでしょうか。そうではありません。ただあなたが自分の行いで完全になりたいと思うなら、自分の行いを正しいことで救われようとするなら、あなたは完璧にそれを守らなければならないと言っているのです。過ちを犯していない、罪など犯していないというのなら、あなたの財産を売り払って完璧になって救われなさいと言うのです。でも私たちが気づかなければならないのは、それができないということ、許していただかなければならないということ、このことであります。この青年は悲しみながら帰っていったと書かれています。私たちに必要なのはその気づきであります。自分にはそうする愛がないこと、貧しい人のために自分の食べるものを削って、あるいは諦めて人のために捧げることができるか、それはできません。己を虚しくして人のために捧げることができたのはイエス・キリストだけであります。私たち人類は自分のことを先に考えるようにできています。それが私たちの現実であります。その現実に気づいて悲しんで、神様こんな私を助けてくださいということが私たちの救いの原則であります。この青年はそのことに気づいて悲しんで帰っていきました。その後のことが書かれておりませんが、この青年がこの御心に沿った悲しみを経験したのですから、彼は初めて自分の弱さ、不甲斐なさに気づいたと思います。決して進んで人のために自分を捧げるものでないことに気づいたこと、そのことが 必要だったのです。一人二人のためにはできるかもしれませんが、自分を保ったままであります。それでも自分のものを諦めて他の人のために捧げなさいと言われると、それはできないことが多いのだと思います。できないという悲しみを持って、自分の限界を知って神様許してくださいと本当に言える人であれたらと思います。この青年は悲しみながら帰っていきました。この悲しみがこの青年を神様の許しに、神様の救いに向かっていくように手伝ってくれると信じています。自分の弱さ、自分の限界に気づいた時に、私を救ってくださる方との関係が非常に深まるのだと思います。今日はこのことをご一緒に考えてみたいと思いました。ではお祈りいたします。神様、今日も聖書の言葉をありがとうございます。私たちの貧しい心を許してください。自分のことが一番になってしまう私たちのことを許してください。どうかそれぞれの場所に平安がありますように。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。